孤独なポッドキャスターがお送りする平日会議ファイル、火曜 MC はあやこ P です。2024年4月8日火曜日です。4月が始まって1週間が終わって、2週目の2日目ということで、皆さんご機嫌いかがでしょうか。私はちょっと今日は家に帰り着くのが間に合わなそうなので、帰り道にですね、とぼとぼと歩きながら収録をしております。今日のね、午前中の大雨というか嵐みたいな感じでしたけど、それでだいぶ桜が散っちゃったかなと思ったらですね、結構残ってるな、ちゃんと。でも葉っぱがもうだいぶ出てきていて、なんかお花が散ったらすぐ葉っぱが出てきますよね、桜って。この変わり身がの速さがね、なんとも言えないというか、本当に桜の時期って、時期というか桜が咲いてる日って本当一瞬ですね。1週間もないぐらい、10日間ぐらいですかね、ちょうど。いやー、なんか儚いですよね。いやー、春は儚い、本当に。今日は外出をしていてですね、東京の方まで上京していたんですけど、なんか電車に乗るとね、なぜかそのリクルートスーツに毛が生えたようなやつ、毛も生えてないんですけど、リクルートスーツの延長線上みたいな若者たちの集団みたいなのにどうしても出くわう時期でもありますよね。なんかね、ペラペラのっつったらなんか失礼ですけど、学生のね、延長でちょっと頑張ってリクルートスーツ買って就職活動を頑張ったのかな、インターンとか就職活動とか頑張ったその延長のね、スーツをまだ着ていて、でどうしてもなんか多分そこら辺の企業に勤めるとなるとですね、研修期間みたいな時期になるので、まだまだその新入社員だけで活動するっていう、時期ですよね。なのでなぜかね、集団でいるんですよね、みんな。それがなんかすごく、目につくって悪い意味じゃなくて、すごく見かけるので、なんかね、この季節の本当風物詩という感じですけど、企業に就職したこと、することを選んだ子供じゃない若者たちっていうのは、なんとなくね、なんか同じ香りがしますよね、みんな。髪型とかはね、結構もうなんか自由な感じでパーマをかけてる子もいるし、おそらく就活中はね、みんな本当に四角四面な感じにどうしてもね、なりがちなんですけど、ちょっとね、ちょっと緩くなってきて、身だしなみもちょっとスーツがようやく着慣れてきて、でちょっとなんかくたってきてみたいな、そういう様子を、みんななんか同じ感じなんですよね。で、これからね、どんな仕事をしていくのかなって、なんかちょっと思いを寄せてみているんですけど、ちょっと頑張ってほしいなみたいな感じでね、ちょっと思うわけですよ。で、今日はね、夜ちょっと会食があったので、お仕事のね、仲間とお食事をしていたんですけど、いろんな話をして、結構ね、お店がなんかすごく静かなお店だったので、落ち着いて、声の小さい人もね、声も聞こえるようなお店でお食事できたのはとってもいいな。私はどうしてもね、ギャーって騒ぐのがあんまり、苦手っていうかね、もう人の声聞こえないぐらいの感じにどうしてもなっちゃう時ってあるじゃないですか。あれね、なんか一体何を話してるんだかみたいな感じになるので、苦手ですね。 今日はすごい、だからいろんな話がまんべんなくできて、なんか参加した人もなんか同じぐらい話して、同じぐらいの量を話したっていうのがね、なんか非常に心地の良い大人の飲み会みたいな感じで、すごい良かったです。そのお食事会の中でですね、ニューロダイバーシティという言葉が出てきて、私初めて聞いたかな、ニューロダイバーシティ。なんか個人の、脳のレベルとか、生まれ持った多分体質性質を、考慮して、そこまでの多様性を意識した上で、いろんな人が一緒に働いて価値を出していける、そんな考え方にのっとった取り組みがいいんじゃないかっていう、文脈でのですね、ニューロダイバーシティという言葉があって、でもニューロダイバーシティを実際に実現していくのってなかなか難しいよねみたいな話もあってですね、人の得意なところを組み合わせていくのが、究極的には一番、価値が出やすいというような説が、最近は大きいのかな、大きいなという感じがするんですけど、その就職活動を終えて、会社に入った若者たちを見ていると、おそらくみんな個性が、それぞれあるんだと思うんですけど、やっぱりなんかちゃんとしてるんですよね。ちゃんとしている。なんかすごく、なんでしょうね、おそらくストレス耐性も高そうで、処理能力も高そう、考える力もありそうみたいな子たちが今日、集団でたまたまいたんでね、そういうのを見てると、どうしてもそういうのを企業としては集めがちになっちゃう。なんでかっていうと、そういう集団もやっぱり必要だからというのがあると思うんですよね。で実際、会社に入って何十年も会社員をしてきた私からすると、いろんなね、その個性を尊重して仕事するのはすごく尊いことだと思うし、得意なことだけをねやっていけたらそりゃいいよねってすごく思うんですけど、そういう組み合わせができるマネジメントがいかに難しいかということは、経験したことがある人だったら多分わかると思うんですよね。で、そう簡単にね、そんなに色とりどりの個性が集まらないっていうのと、本当にニューロダイバーシティっていうレベル感でいろんな多様性集めたら、そりゃ収集はなかなかつかないし、そのプロジェクトの特性とか事業の特性にもよりますけど、維持できないことたくさんあると思いますね、実際。だから、すごく素晴らしいねって思う反面、綺麗事だなとか、それどうやって実現しようとしてんのとか、ちょっとね反論したくもなるんですよ。で、企業が言ってる多様性を尊重するなんて、本当に何ていうんですかね、レベル感的にはかなり上位のレベルでの多様性みたいな、一定のレベルを満たした上での多様性みたいな感じがしていて、本当にいろんなレイヤーの人たちが世の中にはいるので、スキルの問題じゃなくてね、脳レベルでの特性というか、ちょっとね言葉にするのはなかなか難しいところがありますけど、それをね、一緒くたにやると、悪い言い方をすると、誰かが割を食うみたいなのはすごくあると思いますね。で、割を食うっていうことはすごく、よろしくないし、ネガティブな意味で私は言ってるんですけど、何ですかね、 まあ、双方で本当の意味でリスペクトと理解があれば、まあ、そんな割を食うなんていう言葉を使わなくてもおそらく済むと思うんですけど、なかなかねその相互理解を本当の意味でするみたいなのがどれだけ大事かっていうのが、まあ、現場だとなかなか気づきにくい、わからない、わざわざなんか相互理解をしましょうなんていう機会をね持ち得ないですよね、現場で普通にやってると。なので、まあ、知らず知らず個人でお互いがフラストレーションを抱えるっていう感じになるんですよね。あそこをねなんか一つ一つ緩めていけたりするといいし、マネージャーがそういうことをちゃんとね見てちゃんとなんか相互理解をする場を作ったりとか、そういうふうに仕向けていったりとか、でその相互理解っていうのもねなんか上辺だけじゃなくて、本当の意味で、まあ、理解というかそれは納得っていうよりは、あなたはこういう人でこういう人なんだっていうことを知るっていうことかな、なんか分かってくださいっていうよりは知るっていう感じがいいのかもしれないですね。でそれはなんか全然悪気があってそうなってるというよりはもうそういう特性なのであるというのをまあ理解をしておくとすごく円滑に進んだり本当の意味で価値が出せたりとっても面白かったり、楽しいプロジェクトになったりもするんだろうなと思うんですけど、まあそんな暇ないんですよね、必要性に気づけなかったりで、やっぱりリーダーとかマネージャー側が、マネージャーも絶対特性があるのでその特性に近い子をやっぱり可愛がりたがるっていうのは、まあどうしてもしょうがないところだったりするから、まあそうじゃないマネージャーとも違う部下とかをちゃんとマネージャーもね理解ができるかと、本当の意味でなんか厄介者とかっていう感じでもなくね、まあ包摂ができるかっていうのは、まあ、これはなかなかねなかなか難しいんじゃなかろうかって思いますね、まあ、そういうのねどんどんどんどん認識が深まればいいなとちょっと今日は思いました、まあ、そんな話です。歩いていたらお家に着いたので今日の会議ファイルはこんなところで終わりたいと思います。まだまだ寒いですね、今日夜結構寒いですので、花粉症もひどくなっていると思いますので皆さんどうかご自愛くださいませ。それではまた来週お会いしましょう。あやこ P でした。